最初に強制連行自転車の遺骨返還を実現する無断市民の会の世話人を代表しまして、城田義次郎さん、ご挨拶お願いいたします。たくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。作家の水上勉という方が社会内出現さんという時刻を書かれておるということはご存知の方もあろうと思いますが、これは秋田県の花岡鉱山の中国人放棄のことをテーマにした、物語でございます。この記憶の書くにあたって、水上さんは次のような言葉を残しております。この世の中には忘れてはならないことがあります。人間として、日本国民として決して忘れてはならないこと、子供たちに孫たちに伝え残さなければならないことがありますと書いてございます。今日これからお話していただくことはそのようなことであろうと私は考えております。私も誘われまして、この遺骨返還の集いに参加することになりましたが、前から多少はこのことについて知っておったつもりでありましたが、この2、3ヶ月の間若干の運動に加わる中で、本当にこのことの意味の深さを痛感しておる次第でございます。皆さんも今日のお話の中から一緒に過去の歴史の真実を学び、未来に伝えていこうというお気持ちを深めていただければ幸いでございます。私どもはこれからまだまだたくさんやらなければならないことがあるのではないかと私は強く考える次第でございます。どうか皆さん、今日わずかな時間ではございますが、お互いに共に話を伺い、共に考え、共に未来を見つめていこうではございませんか。これで挨拶といたします。
ありがとうございます。それではビデオ上映、1992年 HBC が制作したすばち民主史講座がですね、80年代に発掘した遺骨を返還する運動を克明に描いております。40分ほどの時間です。それではお願いいたします。HBC 制作の藩の海を越えてというテレビ番組を見ていただきました。私たちが今取り組んでいる遺骨返還の運動にオーバーラップする、非常に参考になる内容ではなかったかなと思います。藩の海を越えてっていうことは、個人的な恨みではなく社会への満たされない思いであると、テレビの、ビデオの中でもありました。そういう思いを超えるということは、藩がないんだよということではなく、藩を認め、そして私たちの、日本人の罪というものも確認しつつ、それを超えても友好関係を保っていこうという思いかと思います。それで、去年の暮れ、10月頃からこの取り組みを室蘭で行っておりますけれども、ちょっと皆様に改めて訴えたいことがありますので、少し時間をいただきます。今日は、講演会ということで、この、遺骨問題について考えを 皆さんと共有したいというふうに思います。それから来週ですが、23日日曜日に、ごめんなさい、17日には高勝寺で室蘭からの3つの遺体を、お返しする法要を行います。1時30分から受付で皆さんにお渡しだとパンフレットにありますけれども、1時半から1時間ほど和西の高勝寺で、法要、追悼法要を行います。ぜひ多くの方ご参加ください。平服でいらっしゃってください。それから24日には室蘭の3つの遺体、それから赤びらの1つ合わせた合同法要を、北海道での合同法要を、24日行います。それでぜひ室蘭からも多くの方誘い合わせていきたいと思いまして、バスを仕立てております。24人あるいは50人か、希望者によって、バスが変わってくるわけですけれども、ぜひ、10時頃に室蘭を出発してこちらに戻るのは8時ぐらいかと、夜の8時ぐらいかと思いますが、3000円ほどの会費で行きます。参加者の人数によって多少金額増減するかもしれませんので、3000円ほどということにしてください。それでここに名簿を皆さんに今からお配りしますので、参加希望者はぜひお名前を書いて、それとお名前とバスの停留所、幹線に止まりますので、ぜひお書きください。それからその24日の前の日ですが、3人の遺体、遺骨のお一人、チョン・ヨンドクさんの弟さん、チョン・サンドクさんがご夫妻で室蘭にいらっしゃいます。その時に、高勝寺で、今古ぼけた骨箱の中に遺骨があるんですけれども、買い立ての新しい骨箱に移し替えするの儀式を行いますので、23日土曜日4時から高勝寺で、時間ある方ぜひ、一緒にご参加ください。それから、テレビにもありましたけども、 3.1 独立運動にが、韓国では大きな行事でして、その時に合わせて、遺骨返還を、実現する予定にしております。それで26日にソウルへ、遺骨を放置団として、室蘭からの遺骨をお持ちしたいんですが、3泊4日、4泊5日のコースがありますけれども、ぜひご参加になりたい方、ぜひ一緒に行きませんでしょうか。そのソウルへ行くことについての詳細は受付の方でお聞きください。それから、賛同金を皆さんに、お願いし、今集めているところです。このお金は、テレビにもありましたように、国や企業が責任を持って取っておりません。それで市民として、少なくとも弔慰金、気持ちを、お金を気持ちに合わせて、お渡ししたいということで、皆さんの賛同金を集めております。多少ですが、こういう運動をしている事務費にも、取らせていただきますけれども、3つの遺族の方に弔慰金をお渡ししたいと思っております。その賛同金を今のところご報告しますと、昨日までなんですが67万9591円集まりました。今日もまた、お寄せいただきました。100万円ほど、室蘭で100万円ほど集まればいいかなって、ただざっとした目標なんですけれども、なぜ100万かと言われても分からないんですが、それをお集めして、遺族にお渡ししたいというふうに思っています。皆さんご承知の通り、企業、当該企業新日鉄は全く、責任を取ろうともしないし、私たちが交渉もしようとしない、愛もしないということであります。それから国も、 先ほどニュース、先日ニュースにありましたけれども、軍人軍属は国は多少の責任は取るんですけれども、こういう民間徴用に対しては全く、責任取ろうとしません。ですから市民として、遺族のお慰めというか責任感というかそういうものを含めてお渡ししたいと思います。ちょっと、もう少し頑張って集めたいと思いますので、もしや、一度納めた方さらにという思いがありましたら受付のところでよろしくお願いします。それから、お帰りになりました周りの人にも、ぜひ進めてください。それから、先ほど言いましたけれども、この今テレビ映像にあった活動が、パネルで後ろに展示してありますので、ご覧になってください。また書籍も販売しております。3種類ありますが、後ろの方受付でも販売しておりますので、ぜひ、お買い求めください。サンド金なんですが、皆さんにいろいろお願いし回って、あるいは先週は街頭に立ちまして、市民にも訴えて募金をしたところです。この中で突筆すべきというか驚きなことを一つご報告したいんですが、苫小牧の森口さんがご自身お一人で80人を超える人から賛同金を集めて、お一人で10万円を超えるものを集めて驚いたんですけども、いわゆる地元の室蘭がどうしてるのかっていう思いにもなりまして、先日、私市役所へ行って、苫小牧の名簿をちらっと見せて、苫小牧がこんなに集めてるのに室蘭の人たち、市役所の人たちちょっと冷たいんでねえかって言ったら、いやそれはですね、公的なことは市でやるんだけど、これは個人的なことですからねって言うから、だから冷たいっていうことは個人的な思いで、あんたたち冷たいんじゃないのって言ったら、いやそういうことではね、個人的なことですからねとかって話がらち合わない、全然合わない、状況でした。ほんで机は叩かなかったけども、足踏みしてこの野郎と思って、背を向けて帰ってきたんですけれども、そういうことをすると森口さん集まんないんだよね。もうちょっと下手に出たら集まったのかなと思うんですけれども、室蘭はそういう状況ですが、ここにいらっしゃる皆さんも含めまして、多くの方は好意的に、募金を寄せていただいております。皆さんにお話しするところはこんなところでしたっけ。なんかいいですね、いいですか。はい、それでは、講演に入ります。チェ・ホンチョルさん、皆さんのお手元にあるチラシにも経歴とかございますけれども、北海道フォーラムという労働組合のフォーラムではなく、民衆史を長年続けておりまして、この室蘭の高尚寺に遺骨があるということも、チェさんが初めて確認したということで、長年この、民衆史あるいは遺骨返還の運動に携わっております。自己紹介も含めましてお話をいただきたいと思います。45分ほどお話ししていただいてから、その後皆さんからの質疑意見などを出していただきますので、よろしくお願いします。チェさんお願いします。
どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました北海道フォーラムの、共同代表のチェと申します。日曜日休日の午後にこのように多くの方たちがお集まりをいただき、またお話を差し上げる機会を得ましたこと、大変、嬉しく思っております。実は先ほどHBC の映像をご覧いただきましたけれども、あの映像に出ておりました朱鞠内に先週の土曜日曜月曜日と3日間ほど行ってまいりました。映像にありました、高賢寺っていうお寺が今は笹の葉墓標資料館として、 この間収集された資料などを展示をしてあるわけですけれども、映像でご覧になったようにものすごいこの豪雪地帯でありまして、屋根の雪下ろしをしなければ塔に建物はもう潰れ去ってしまうということで、毎年この時期に韓国から大学生、また在日の若者たち、日本の大学生と、この子たちが集まりまして、屋根の雪下ろしを兼ねて2泊3日ほどでセミナーを行っております。でちょうど今年は2月の2日から4日まで約40名が参加して行われたわけですけども、私も3日の夜の発言者として姉妹内に行ってきました。で、帰ってくる日が4日の月曜日だったんですけども、なんと朝起きると気温が零下 31.6 度ということで、全ての車のバッテリーが上がった状態でお昼過ぎまでエンジンがかかりませんでした。で実はその日参加した韓国の大学生がこれだけ重装備で防寒着を着た状態で寒いのにもかかわらず、60数年前私たちの先輩はもっと厳しい状況の中でこのダムの建設工事に従事させられていたんですねっていうことを一言プツッと喋ったんですけども、私も長年この運動に関わってきながら改めて当時私たちの先輩が本当に厳しい状況の中で、重労働を強いられていたということを肌を通して、改めて実感した次第でありました。それで本当に今日皆さんにお話をしたいことを、レジュメとして作ってまいりましたけれども、私の手違いで、縮小したものを再度また縮小してしまいまして大変、見づらいかと思います。しかしながら、限られたお時間ですので、この中身を全てお話しすることはかないません。でかいつまんだ形での、端折ってお話を差し上げることになると思いますけれども、私なりに、強制連行者2世として、父親から、教えられたこの歴史、またこの強制連行の問題に直接関わりながら、現在を生きる過去としての、遺骨を通じて知った歴史などについて、お話を差し上げながら、皆さんに問題提起をさせていただきたいというふうに思います。それでくしくも今月和理市高尚寺にあります、ご遺骨が韓国のご遺族のもとに帰るわけですけど、2004年に、私が実は初めてこの高尚寺をお伺いをして、遺骨の所在を確認をいたしました。その確認するに至った資料がこの資料であります。これは2000年度に日本の外務省の資料館にある資料を東京の市民団体が情報公開法に基づいて提出請求をし、で北海道関係分ということで私の方に送ってきたのが2004年でした。でこの中に官報射撃で亡くなったこと、一度韓国にまで当時の日鉄職員が遺骨を返しに行ったこと、しかし返せずに再度持ち帰り和理市の高尚寺に遺骨を預けたと、などの資料がございました。でこれをもとにして高尚寺を行ったわけですけども、でせっかくの機会ですので、私のお話を差し上げている間にずっと皆さんにご覧になっていただければと思いまして、今日お持ちしましたので、どうぞご覧になってみてください。それで私はこの父親が強制連行を体験したということで、実は幼い時から、父親からよく話を聞いてきました。何年に日本に来て、北海道にはどのように来てと。それはレジュメに書いてある通りに、1940年に初めて九州の第二高松炭鉱に連行されて、その後、ストライキを共謀したということで釜山に強制退去になり、でその年の12月に北海道の赤平にございます文字利炭鉱に連行されてきました。 で、途中鉱山などにまた移りながら、最終的に1945年の8月15日は、高止まりの帝国サハキンという、ハッキンを掘る鉱山で、日本にとっては敗戦終戦であり、我々の民族にとっては、祖国解放幸福っていう表現を使うわけですけども、迎えました。で、私の父親はもともと朝鮮にいるときに結婚をしてまして、二人の娘を置いて、日本に強制連行されたわけですけども、命生き延びて国の解放を迎えた後、一度故郷に帰るんですけども、非常に混乱した状況の中で、生きていくのも大変だと。それで過去は、日本帝国によって強制的に日本に連れて行かれたけども、次は自分の意思で日本に行って、いわゆる一旗あげてまた再び故郷に戻るからということで、一度故郷に帰った後すぐまた日本に入り、北海道の深川に定着をします。でしかしながらその後、私たちの国土が南北に分断をされて、帰れる状況ではなくなったということで、1984年に、亡くなりましたけども、ずっと日本で暮らしておりました。で、本当に私が幼い時から自分が強制連行で来たこと、九州で、受けたこと、北海道に来て受けたことなど、本当につぶさによく語った地でありました。で、私もそのような父の話を聞きながら、小学3年生からは、札幌にあります朝鮮学校の方に、編入をしまして、朝鮮学校の民族教育を通して、過去の日本帝国の朝鮮植民地などを要するに教育として、受けたわけでありますけれども、非常に学校教育で学べない話などを父親から通して、学びさせていただきました。で、それらの過程を通じて私なりに感じたことというのは、まさにこの在日朝鮮人、在日韓国人も含めて在日の社会なるものが、やはり日本の植民地政策を背景にして形成されてきたということをまず一つ、はっきりと学ぶ取ることができました。実は北海道に残されている統計によりますと、1925年に北海道に14名の朝鮮人がいたという資料があります。しかしながら日本の敗戦時、1945年8月15日には約15万人の朝鮮人が北海道に残留をしておりました。で、北海道が1999年に、大学の先生たちに委託をして、北海道と朝鮮人強制連行という報告集を発刊するわけですけれども、その資料によりますと、14万5千名の朝鮮人が北海道に、徴用で連行されたとあります。でしかしながら、この14万5千というのはあくまでも道内における鉱山、炭鉱、港湾、道路、飛行場、などなどのこの土木工事に、徴用された、いわゆる労働者でありまして、北海道を経て北千島に連行された人ですとか、軍人軍属は全て含まれておりません。また、最近女性の研究者によって明らかになりつつありますけれども、道内約24カ所にあった産業慰安婦というところで、慰安行為を強要されていた産業慰安婦の女性たちもこの数字には含まれておりません。ですから、おそらく約30万近い数の朝鮮人が北海道に連行されたのではないかというふうに思われます。そのような、事実を学校教育よりも、私はやはりこの父親の体験を通じて、学ぶことができました。しかしながら、私の父親がよく言ったのは、だからといってその日本人を恨んじゃいけないんだと。で、朝鮮の植民地政策、またその朝鮮の責任政策によって、人的資源として強制連行が行われて、自分が日本に今住んでるんだけども、これはまさに国がやったことであって、日本人がやったことではないんだと、いうことを常日頃語ってくれました。で、現に、父親が亡くなる約10年前に、 急に思い立ったように、今年の年末からプレゲダクで九州行くぞって言い出しまして、で九州どこに行くのと聞くと、その初めて連行された第二高松炭鉱の跡地に行って、自分がその宿舎から港口まで毎日歩くわけですけども、よくそのおにぎりを投げてくれた、沢田さんっていう方なんですけども、いたんだと。でせめて、生きてお礼の一言でも言いたいんだということで、実は親父と共に初めて私も九州に行きました。オリオというところなんですけども、まあ、父親がそこに立ってみると、当時、幹部たちが入っていた宿舎の、まあ、廃墟として建物はまだ残っておりました。それでたまたま近くを通り過ぎたご年配の方にお話を聞いたところ、あ、すぐそこにその家はありますよということで、なんと数十年ぶりに訪れたそのオリオの地で、わずか5分でそのお家を訪ねていくことができました。で、まあ、もちろんその時父親がお世話になった方たちはお亡くなりになってて、ご年配の娘さんがいらしたわけですけども、まあ、初めは娘さんが、まあ、うちではないんではないですかということで否定をされたわけですけども、お写真などを見せてもらい、また当時雑貨屋をなさっていたと、またその女性が当時女子高校生で、オリオ女子高校に電車で通っていたでしょうという話をする中で、間違いなくその沢田さんというお家だということを確認取りました。でなんとまたその日がおばあちゃんの命日だったということで、仏壇にろうそくが灯されていたわけですけども、二晩ほど、まあ、父親が、まあ、お礼を言いながら、まあ、帰ってきたわけですけども、このように常日頃、あれ日本の国家政策によって行われることだって、まあ、日本人に対して恨みを持ってはいけないんだということをよく語ってくれた地でありました。でありますから、先ほどビデオにありましたような、殿平さんたちが朱鞠内ダムの犠牲者の調査を行うために育ち民衆史講座を作りましたけれども、当初からこの育ち民衆史講座に関わり、84年に亡くなるまでこの民衆史講座のメンバーとして、遺骨の発掘また韓国の遺族調査などに、余生を送りました。で実はホルカナイ町役場から14名の埋火葬認許証が見つかったという、先ほどビデオにあったかと思うんですけども、でこの埋火葬認許証に基づいて、じゃあどうしようかってなった時に、当時私がちょうど高校を卒業して2年目でありました。で私は高校を卒業してすぐ、在日の青年団体に専従で入ったわけですけども、まあ書かれてある本籍地宛てに亡くなった人の名前で手紙を出したらどうなんだろうかと、おそらく韓国側でどなたか遺族に親族にこの手紙を届けてくれるんではないですかと、ということで、まあ、私が、拙い韓国語を書いて、実は14名の、死者への手紙というふうに当時新聞でも紹介されましたけど、まあ、手紙を出しました。それにして、まあ、父と共にこの育ち民衆史講座からこの強制連行、強制労働の問題に関わりました。しかしながら、私も自らが属するその団体の事情で、まあ、道内帯広ですとか北見ですとか、転勤で転々とする中で、なかなかこの直接的にこの強制連行の問題に関わって運動を引き続き続けてくるとは難しい状況にありましたけども、でそういう中で実は2002年、札幌にあります西本願寺派の札幌別院という寺院で、まあ、殿平さんが属される宗教がありますけども、この札幌別院から101名の、朝鮮人強制連行犠牲者の名簿とともに、まあ、遺骨が見つかったという連絡を殿平さんから受けました。でまあ、どうしようかという相談を受けたわけですけども、いやこれは一部の人々でまた細々とした運動として起こすのではなくて、まあ、この機会に多くの方たちに呼びかけて、全国にも例のないような市民団体を作り上げたらどうなんだろうかというふうに私の方から提案をさせていただきまして、2003年の2月に 強制連行、強制労働犠牲者を考える北海道フォーラムという団体を作りました。で、受付の方に北海道フォーラムの 今月の24日のチラシがございますけれども、ここに、共同代表ということで、仏教者、キリスト教者、中国華僑総会会長、在日韓国民団で、私の属する在日朝鮮総連と、まさに日本全国に例のない、本当に多様な方々にお集まりいただいて、この北海道フォーラムを作って、今日まで、運動をしてまいりました。で、私たちがこの北海道フォーラムで目指してきたこと、またこれからも目指していることは、やはりこの遺骨を探して遺骨をご遺族のもとに返そうと、もう簡単に言うとこれに尽きるんですね。で、私は仕事上、在日の同胞たちが亡くなった時に、葬儀委員長なども務めるわけですけども、今回この北海道フォーラムに関わって、もう本当に単純に思った疑問が、その日本で葬儀を行う場合に、暦を見て、友引きの日は葬儀を避けて日程を組むわけですけども、遅くても3日か4日後にはご遺骨はご遺族のもとに帰るんですね。で、しかしながら60数年前、自らの意思に反して強制的に連行され犠牲となったこの朝鮮半島出身者の方たちの遺骨が未だにご遺族のもとに帰っていないことに、どうして疑問を持たないんだろうかと。もちろんそこには日本政府のその過去の責任ですとか、日本企業の過去の責任という、このいわゆる政治問題化なる要素が存在するのは事実でありますけれども、その政治問題としてこれを取り組む前に、人間として私たちが今の普通の営みの中で行われている亡くなった人のご遺骨はご遺族のもとに帰るんだという、この当たり前のことがこの60数年間行われてこなかったことに対する疑問と同時に、私自身も同じ民族としてこの強制連行、強制労働の問題に関わりながら、なぜご遺骨が帰っていないことに疑問も感じ、また心配もし、その遺族を探す努力を怠ってきたのかと、非常に私自身この反省の念を持ちました。で、そういう気持ちで実はこの北海道フォーラムの運動に関わってまいりました。で、手元に資料がございますけれども、この間寺院などに安置されているご遺骨121体を確認をいたしました。で、その他に遺骨が返還されているのか、あるいは、どこかに、無縁仏として埋葬されているのかも含めて、確認の取れない犠牲者の名簿が宇田市内の寺院2カ所から241名分、見つかっております。で、その寺院の僧侶も含めて、確認をしたんですけども、先代が亡くなられているので、もうこれについては確認のしようがないと。で、しかしながら亡くなられた方のお名前は241名、名簿に残されております。また後ろのパネルにもございますけれども、2005年、2006年と2年続けて、稚内から南に60キロ下がった、猿払村にあります、旧共同墓地の遺骨発掘も行いました。これは当時、1942年から44年にかけて、旧日本陸軍が、いわゆる北方保有のために、滑走路を、飛行場を建設したんですけども、ここに、連行されて犠牲となられた、朝鮮の同胞の遺骨が埋葬されているという地元の方たちの証言をもとに、実は発掘を行いました。で、この朝茶の飛行場っていうのは、いろいろな文献は残されているんですけども、実はその文献などを見ますと、700人連行されたっていう記述があるかと思えば、4000人連行されたっていう記述がありまして、これ確定数に至っておりません。で、ましてや当時軍工事だということで、日本政府は一切この軍関連の資料は、明らかにしておりませんので、ですから何人連行され何人犠牲になったかということは、確認のしようがないわけでありますけれども、猿払村にするご年配の方たちの 本当にあの証言だけをもとに2005年の10月に初めて祝辞というのを行いました。この祝辞には今現在韓国の国軍で1950年から53年までいわゆる朝鮮戦争があったわけですけど、その朝鮮戦争で犠牲となった韓国国軍、アメリカ兵で北朝鮮の兵士、また中国の義勇軍、この兵士たちの遺骨発掘を今韓国の国軍が行っておりますけども、この韓国陸軍遺骨発掘団の団長をなさっている、韓国中国大学のパク・ソンジュという先生が、2005年2006年2年続けてこの朝鮮の発掘を、指導していただきました。で実は2005年の祝辞の時に、本当にあの嘘と木々が生い茂る雑木林の中で行ったわけですけども、その掘るその何て言うの手がかりも何もない中で、まあ、闇雲に、実は掘ったわけですね。ここが共同墓地だったことは間違いないんだと、だからどっか掘れば出てくるはずだっていう証言だけで掘ったんですけども、でしかしながら午前中ずっと掘りながら何も手がかりが出てこないという中で急に豪雨となりまして、設定してあったテントの中に一時期、まあ、避難をしたわけですけども、避難をしながら実は私が膝まで左の足をある穴にこう落としました。ですると村のご老人が、チェさんそれはあの狐の巣なんだよというふうに教えてくれました。で、狐って縦に巣を掘るんですかったら、そうなんだよという話を聞き、それをパクソンジョ先生にお伝えしたところ、まあ、パクソン先生曰く、狐の巣かもしれないけども、よりによってどうして蔡さんが足を落とすんだと、それはおそらく民族が呼んでるんではないかという話をされました。で、私はあまりそういう話を信じない方でして、いやいや、そういうんなことはないでしょうって言ったところ、いや、自分の経験では遺骨の発掘なんて往々にしてそういうもんなんだと。私はさん、一応そこに目印としてスコップを刺しておこうと。午後に一度掘ってみましょうっていうふうになって、午後昼食を取った後、掘り始めたわけですけども。ものの40分で、後ろのパネルの、青いシートの上に遺骨が置いてあるパネルなんですけども、その横の頭蓋骨が見えるパネル、すいません森口さん、それが掘り出した40分後の発見された状況です。熊笹の根を切って蓋を剥がすようにして、熊笹の根を剥がした後はもう、あとはもうスコップがサクサクと入っていったんですね。あ、これはおそらく埋め戻した土だなと。で、40分であのような状態で丸々一体が見つかりました。で、それを、まあ、手がかりにしまして、翌年の2006年に、約300名の人々によって、1週間、この、朝鮮で発掘を行いました。ここには韓国から約100名の大学生、で日本の人々、在日、で、総費用も1000万円かかりました。300人が寝泊まりしながら重機も借り、引き寄せるわけですから。でこれのうち、韓国にあります自治体で京畿道、京畿道という自治体がありますけれども、この京畿道というところでが、韓国から参加する大学生たちの、旅費の一部ということで、日本円で約200万円を協力をしてくださり、あと800万円は純粋に日本の市民の皆様たちの募金で、賄いました。で、あの今回ムルランのご遺骨とアカベラのご遺骨が初めてようやくご遺族のもとに帰るわけですけれども、一昨日アカベラの市民の会の方たちの会議にもアカベラに参加をしてきました。で、あの2006年に行ったサルウスにおけるこの遺骨発掘もさることながら、やはり今回アカビラとこのムルランにおける取り組み、私はやはりあの多くの市民の方たちがまさに真心でこの遺骨返還に、取り組んでくださり、また亡くなった犠牲者に、また韓国で、ご遺骨の帰りを待っていらっしゃるご遺族に、思いを持ちながら協力をしていただいていると、大変あのこの辺が私は重要なところではないのかなというふうに思っております。冒頭お話したように、私は父から受けた影響もありまして、 もちろん日本民族と朝鮮民族って言い方で言いますと、加害者被害者っていうふうに、線引きはできると思います。また今日まで多くの先輩たちがこの強制連行強制労働の、真相を解明し、日本政府の責任、また日本企業の責任を問うための運動を半世紀以上行ってきたのもまた事実あります。でこの運動には私も、敬意を表するわけでありますけれども、しかしながらいつまでも加害者被害者という立場で向こう側とこちら側に分かれて物事の解決をしようとした場合、やはり60数年経っても物事を解決しないんですね。してきてないんです現在。でそこで常にその狭間で引き続き悲しみに暮れているのは誰かと、ご遺族だと思うんですね。で私は加害者と被害者っていう枠をやはり乗り越えて、共にやはり過去を掘るっていうことのこの大切さが、やはりこの数年北海道フォーラムの活動を通じて、本当にはこの肌を通して実感として感じております。特に、サルフスで2年間に行われたこの発掘に、日本の若者と在日の若者と韓国の若者が本当に額に汗をしながらこの遺骨掘りに、一生懸命にしている姿を見たときに、きっとこの子たちがまさに私たちの年代になったときには大丈夫なんだろうなと、この東アジアは、そういう可能性も見出すことができましたし、ですから、決して古い価値観とまで私申し上げませんけれども、もうそろそろやはり加害者被害者の枠を乗り越えて、共同でこの過去を掘る、過去を正す、過去を直視する、重要さがやはりもっともっと日本全国にアピールされてもいいんではないかなというふうに思っております。まさにモルランでの今回の取り組みが私はそういうことではないのかなというふうに思っています。でしかしながら2005年に、ここモルランに7名のご遺族が韓国から参りました。で、当時モルラン市の方ではその艦砲射撃がどのような中で行われていたのかということを専門家の方に、お願いをして、説明を受けました。また、新日鉄も日鉄は何ら関係ありませんと当初かたくなにその関わりを否定をしてきましたけども、まあ、ゆかりを持つ企業としてゆかりを持つご遺骨のご遺族がいらっしゃるということで、まあ、人間として向き合ってほしいというお願いをする中で、追悼法要に花を出されて、職員が数名参列され、またご遺族を、今の新鉄の敷地内に、まあ、お招きするというところまでの誠意は見せていただきました。しかしながら、まあ、新鉄の構内に入り、新鉄が行ったことは何かというと、日鉄とは何ら関係ないと言いながらも、室蘭陽光炉発祥の日という前で韓国のご遺族を前にその観光案内のような説明を始めたんですね。でご遺族は実はそこで落胆もし怒ってしまったんですね。で要するに資料今回ってる資料にもありますけれども、当時皆さん15歳16歳17歳でこう亡くなったわけですけれども、今回いらっしゃる23日いらっしゃるチョン・サンドクさんという方のお兄さんチョン・ヨンドクさんが亡くなってるんですけども、このチョン・ヨンドクさんのお姉さんがお二人その時見えられました。で、午前中学校に行って家に帰ってきたら午後また学校に集まれと、でそのままトラックに乗ってどっかに行くっていう話を聞いたので、まあ、当時あちらこちらで強制連行というのが起きていましたから、あとうとううちの弟の順番が来たのかと思いながら、お姉さんがずっとそのチョン・サンドクさんとチョン・ヨンドクさんと手をつなぎながら定められた場所まで歩いて行き、で弟のお尻を押してあげながらトラックに乗せてあげて、でトラックに乗った後にもチョン・ヨンドクさんがお姉さんの手を握り、日本から帰ってくるときにはお姉さんにお土産買ってくるからという言葉を残して別れたまま、60数年経って今 亡くなっていて室蘭のお寺に遺骨があるっていう知らせを聞いて、まあ、驚きながらこの遠い室蘭まで来たのに、その会社の対応がこんなもんなのかと、日本政府の対応がこんなもんなのかと、果たして人間なのかっていうことをおっしゃいました。それで本来今朝鮮空港にお迎えに上がった時には、チェさん今度遺骨を持って帰るよというお話をずっとされてました。で札幌でもそういうお話をされてましたし、でしかしなら現地室蘭に行き、高照寺の橋本ご住職には、まあ、今まで本当に長い間お預かりいただいてありがとうございますとお礼を述べながらも、日本政府と日本企業のその非政治的な対応の中で、もしこのまま遺骨を持ち帰ると真相なるものが全て闇に葬らされる、私の弟の死はまさに無駄死に終わってしまうと、でそうすることはできないと、少し遅れたとしてもやはり弟の死がどういうものだったのか、どういう経緯のもとで犠牲にならざるを得なかったのかと、また日本政府と日本企業のやはり責任を問いたいと、これを北海道フォーラムの皆さんに託したいとおっしゃいながら、遺骨を持ち帰らずに帰られたのが2005年でありました。じゃあどうして、この度その遺骨の返還をすることになったのかということがありますけども、ご存知のように日本政府の基本的なこの過去の問題、特にいわゆる民間徴用者と言われている方たちの問題に対しては、何ら変わってはおりません。新日鉄さんも引き続き、後ろ向きの姿勢を堅持しております。しかしながらご遺族がまさに年をごとに高齢化が進み、 お姉さんたちも今入院をなさってるんですね。でせめて、私たちが生きている間にでも弟の遺骨を身近に置きたいという思いから、昨年北海道フォーラムの方に、まあ、遺骨返還をしてほしいという、そのような意向が伝わってまいりました。でそこで私たちは北海道フォーラムだけで取り組んで送るんではなくて、先ほど話したように多くの日本の方たちとともに、やはり私たちの今を生きる私たちの真心を込めて、ご遺族にお返しする、まあ、運動としてこれを取り組みたいということで、室蘭の増岡さんですとか富本さんにご提案を差し上げて、昨年この室蘭の市民の会が結成をされたわけです。赤目らも、まあ、同様であります。で今回、返還されるご遺骨は4体でありますけれども、室蘭赤平の遺骨返還が終わった後、私たちはまた引き続き、道内における、遺骨返還に、引き続き取り組んでいきたいというふうに思っております。この121体の中で単体として単独で確認をできるそのご遺骨が8体あります。でこの8体の中でご遺族が今6遺族、まあ、確認をされているわけですけども、順次このご遺族への返還も進めていきたいというふうに思っております。実は今日HBC のビデオの後に、先月の22日に放映された NHK の、ニュースも一緒にご覧にいただこうというふうに思っておりました。新聞報道などでもご存知かと思いますけれども、東京目黒にあります祐天寺、厚生労働省が管理しているお寺でありますけれども、このお寺に旧日本軍の軍人軍属で犠牲となった方たち、また浮島丸爆心事件で犠牲となった方たちのご遺骨千数百体がここに安置をされております。で、この中で軍人軍属の方101名の遺骨がこの度韓日両政府の合意に基づいて、ご遺族のもとに返還されました。で韓国からもご遺族が日本政府の招きによってこの返還式に参列をされました。先ほどお話したようにご遺骨がご遺族のもとに帰ったことは、私はこれは大変、幸いなことだというふうに思っております。でしかしながら今回1月22日に行われた遺骨返還式になるものが、一切の一般参列者の入場を拒否し、マスコミにも一部のみ取材というその規制を加えながら、行われたこと、でその理由として韓国政府との合意の下で、あとご遺族の意向を反映してという2つの理由を 日本政府は私たちに伝えてきました。私が直接厚生労働省の担当者にメールで質問を出したところ、同じような答えが返ってきました。静筆っていうんですか、難しい、この穏やかな物事が穏やかな静かなことっていう意味らしいんですけども、静筆な環境の中で、遺骨返還をそれを行いたいという思いから、両国政府で合意を見てこのような形を取ったという返事が来ました。しかし、私の思いとしては60数年間まさに彼らが言う静筆な環境に置かれてきたわけですね。人知れずそういう環境を強いられてきた犠牲者のご遺骨だと思うんですね。ならば最後この異国の地を去ってご遺族の胸に抱かれて故郷に帰るときぐらい多くの方たちの思い切りのもとでやはり帰ってもらうべきだろうと。人員を制限し取材を制限するその日本政府の意図がどこにあるのかということを今さらに考えさせられました。また同時にその式典で日本の副大臣がいわゆるお詫びをしたというふうに報道されました。でこれは1995年の当時の連立政権の村山首相がアジアの諸国民に向けて初めて日本国の総理としてなされたお詫びの内容から大きくは逸脱をしてないわけでありますけれども、でしかしながら皆さんにこの機会にご理解いただきたいのは、よく私も普段活動しながら、人間誰しもお酒が少し入るとこう本音で語るんですけども、本音で語る日本の方と話している中で小さなところで何回謝れば、朝鮮半島の人を許してくれるんだいって話を聞いたことが一両以上じゃ二度じゃありません。で実はこの私は謝罪っていうのは言葉ではないっていうふうに思ってるんですね。謝罪を言葉で発したんならばそれに伴った行動がやはりあるべきだろうと。1995年に村山総理が行った謝罪で、2008年の1月22日に、朝鮮半島の軍属軍人のご遺骨が帰る際にまた日本の副大臣が謝罪を行ったわけですけども、この13年間の間に何度となく謝罪が行われたにもかかわらず、毎年のように過去の侵略を否定し、朝鮮連行を否定し、従軍慰安婦を否定する教科書が出てくるんですね、この国は。ましてや昨年からはとうとう日本国内の沖縄県民に敷いた集団自決まで軍隊の関与がないというところまでこの教科書の歪曲と申しますが来てると思うんですね。ですから私たちはただ一度の謝罪で謝罪がなされた後にその謝罪に基づいたやはり行動、まさに次の時代である世代である子供たちに教え込む教科書の中で過去日本の国が誤った道を歩んだことをありのままに教え伝える中からやはりそこから教訓を得てアジアの人々と共にまた私たちが今行っているようなその過去を掘り起こすこともそうでしょうし、それが再び繰り返さないその決意として私たちの目には映るはずなんですけど、言葉で何度も謝罪をされながらも教科書は教科書で毎年のように改悪をされていくと。ですから私がよく在日の仲間にもお伝えするんですけども、この異常なことが日常化される中で正常に見えてしまうっていう恐ろしさっていうのを常にやっぱり自覚をしなければならないんではないかと。またややもすると、今回の遺骨返還はさすがに今日マスコミの方もいらしてますけども、昨年から取り組んでいながら過去のことからまさにマスコミの方たちも学んでいらっしゃるようでありますけども、70年代に行われた遺骨返還というのは全て美談で行われたんですね。その日韓両国の友好の証ですとか、ことごとく美談でこの遺骨返還が取り扱われたわけですけども、やはり私は美談にしてはいけないと思うんですね。共に 辛い過去でありますけれども、共にやはり目を見開いて過去を直視して、でそこからやはりこのまさにこの東アジアの和解と平和という最終的な到達点にどういう道筋で行くのか、また後の世代にどのような形でこれを託していくのかということを、今を生きる大人としての私はやはり責務としてこの運動をしているつもりでありますけれども、その辺の姿をやはりありのままに伝えていただく今回の取り組みにならなければならないのではないかと。これが友好親善の証として取り扱われるとまさに一過性で終わってしまうんですね。70年代にあれだけの大々的な力を注いで全道の寺院に対する遺骨調査を行って254体をお返ししたんですけども、引き続きこれだけの密葬館遺骨が出てくるということがまさにその辺の現実を如実に物語っているのではないかというふうに思います。で、もうそろそろ時間ですので、結びに入りたいと思うんですけども、今回モノランの皆さんの取り組み、また赤平の市民の方たちの取り組み、韓国のご遺族を含めて韓国で私たちと共にこの運動を進めている方たち、大変ありがたく思っております。日本政府が言葉だけの謝罪をし、日本企業が後継会社ではないということを根拠にしながら引き続き誠実な対応を見せようとはしていませんけれども、やはり今回室蘭市民の方たちのこの熱いお気持ちがすでに十分韓国のご遺族の方には伝わっております。23日にチョンサンドクさんご夫妻がいらした折には、またチョンサンドクさんの口から皆さんへのお礼が伝わるものとは思っておりますけれども、私はこの室蘭における今回の遺骨返還、また赤平における遺骨返還、これをまた新たなスタートとして、まさに北海道と朝鮮半島、またこのアジア、東アジアの和解と平和に向けたいろいろな取り組みの中で、これがまた新たなスタートとして位置づけられていくように、そのような取り組みとして進めていきたいというふうに思っております。話がちょっと飛び飛びで十分ご理解いただけなかったのではないかというふうに思いますけども、大体定められた時間になりましたので、ここで一応お話としては示させていただきたいと思います。何かありましたら、質疑応答の中でまたお話を差し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ご質問を受けたいんですが、はい、入ってますね。どなたかご感想などに、はい、それでは李さんお願いします。
私は在日韓国人の李というものですけれども、今お話の中にまだ109体ほど遺骨が残っているということですけれども、その中には女性は入っていないんでしょうか。先ほど従軍慰安婦の方やなんかの、
121体の中で泊村の横にあります茅沼炭鉱というところで亡くなった方たちの8体の遺骨が今あそこの法輪寺っていうお寺の納骨堂にあるんですけども、その中には女性の名前が二方いらっしゃいます。で、実はこの茅沼炭鉱における犠牲の調査が、韓国の、政府機関であります真相究明委員会で、今年が茅沼炭鉱と旭川の東町にありますエオロシ発電所、この2カ所が今年の調査対象として決まりましたので、おそらく来月3月には韓国からこの調査に、参ります。それで、女性として性別女性で亡くなっていらっしゃいますので、その女性たちが産業違反として亡くなったのか、あるいは当時そのいわゆる家族も連れて来られていた徴用者もいらっしゃいましたので、その慰安婦云々ではなくて、徴用者の家族たちで亡くなられたのかというのは、まさに今年からの調査の結果によると思うんです。今現在ではまだ分かっておりません。あと、先ほどお話したその宇田市内の寺院から発見された、 犠牲者名簿241名の中で約70名が女性です。で、まあ、これもその当時の状況を知る方がほとんどいらっしゃらない中で、どういう経緯で来られた女性なのかということもまだ今現在ではこの確認は取れておりません。
ありがとうございます。
お隣三浦さんお願いします。ご講演ありがとうございました。三浦と申します。まあ、質問というよりもですね、一市民としての思いをちょっと話しながら最後にちょっと質問したいと思います。で、私は、まあ、1985年頃ですね、教員やっておった時にちょうど在日朝鮮人の女の子、それから在日韓国人の男の子が40人の学級の中におりました。その時にサッカーで有名なですね、上昇寺も、おりまして、その頃からこういった問題に少しずつ関心を深めてまいりました。で、まあ、今回ですね、3人のご遺骨が返還されるわけでありますけども、私も2001年にですね、異端記浜の祈りという紙芝居作品を作った折に、朝鮮人がですね、艦砲射撃の当時どういう状況にあったかということもちょっとですね、頭にかすめまして、数十人の方から体験を伺った時に必ずそういうことを、聞いてきたわけです。で、まあ、今回の3人の方は一徹で艦砲射撃の頃どういう状況下にあったかは定かではありませんけれどもですね、伺った話の中では直接ではありませんけれどもですね、この3人の方ではありませんけれども、日鉄で中央発電所で仕事をしておりましたという富森さんという方がおりました。で、24、5歳のですね、朝鮮人が2人、艦砲射撃だと、で、逃げようという時にですね、防空壕に入るのが遅れてですね、そして渋滞になってですね、タンカーで運ばれていったというのを私は知ってると。で、その後どうなったかわかりませんという話をしておりました。また高砂町に住んでいましたですね、戦後、まあ、組合長、日鉄の組合長になった新日鉄のジョニー清さんが、兄氏のですね、水の井という共和寮の責任者をしておった時に、三つの寮に600人のこう臨時校がおったんですけど、たまたま日曜日で被害はなかったんだけども、そのすぐ近くの寺でですね、かなりの方が犠牲になってね、この臨時校とともにね、掘り上げましたと。3日も4日もかかりましたという、話を してくれました。それから私たちの作品の中にもちょっとあるんですけども、天神町の菊池さんという方がですね、いわゆる日光で勤めていた方のお父さんが亡くなったんですけども、非常にその漢方の恐ろしさのゆえに避難をするわけですけども、このうぐいす沢といいますか、小泉水の奥の方で、空き地でですね、朝鮮人の親子と2日間過ごしたっていうね、ですごく親切にされましたよということです。で、教科書問題もありましたけどもね、私は朝鮮人の親子が防空壕で一緒になってですね、そしてキム爺さんが日鉄の臨時校で働いていた息子がどうなっただろうかっていう心配をする。それから朝鮮の歴史を語ると、そういうその作品を作ってですね、まあ、学校なんか回って漢方の被害、そして加害をこう重ねるっていうことを通じながらやってきておりました。ではまあお話ありましたようにですね、1910年の韓国併合からですね、まあ土地を奪い、農地、米を奪い、人を取り上げてですね、そして40年代には命を取り上げると、いわゆる朝鮮人は満州カラフトとか日本本土でなくてですね、だけなくてサイパン、テニアンと、まあそういうところまでこう、で命を落としていくというですね、非常に深く広がりの大きい問題だと思うんです。今私たちはですね、私のこう、心の中には改めてね、 日朝の歴史、日韓の歴史というものをこう学ぶと。で、そういう中でですね、どうも今気になるのは、拉致問題なんですよ。これはですね、人々の、その拉致された人々の心情は理解できます。まあ、しかし、こういう問題をですね、政治的に利用してですね、朝鮮半島の危機というのを一層煽ってですね、日本の軍事同盟の、日米軍事同盟の強化という、まあ、戦争への道に突き進ませようという人たちに対して怒りを覚えるし、同時にね、拉致問題がですね、なんか本当に朝鮮半島の本当の真の統一に対してですね、水を差すような、そういうこの状況があるように思うんですけども、率直に言ってですね、今日話された、チェイさんはですね、今の状況については、どういうふうにお考えかな、っていうことをね、ちょっと知りたかったの一つとですね、それから、さっき言った浮島事件っていうのがありましたよね。島のある事件ね、これもちょっと大変なことってなかったかなと、ちょっと触れていただきたいなと思っておりました。以上です。
今拉致問題に対するご質問がありました。それで先ほどお話したように2002年に、札幌別院からこの遺骨と名簿が発見されたというお話を殿平さんからいただいて、で今までにないような、まあ、多くの方たちのご賛同をいただきながら新たな市民運動として立ち上げましょうという提案を私の方がさせていただいて、私が韓国民団さんの北海道本部の方にこの札幌別院で遺骨が見つかったことをお伝えしながら一緒にこの運動をやりましょうと呼びかけたのがくしくも2002年の9月17日の午後でした。午前中小泉当時の総理が平壌空港に降り立つ姿をテレビで見て、で午後民団さんの本部にお伺いしたときに、まあ、民団の役員の方たちからも、いや、チェさん、ようやく、まあ、いい時代が来たねと、本当に長かったけども、これで、まあ、朝鮮も日本と国交正常化になれば、皆さんの状況ももっともっと良くなるねと、まあ、非常にこう、共に喜んでいただいたわけですけども、まあ、その日の夕方午後から、北朝鮮拉致認めるというテロップが流れ始めまして、まあ、この2008年この6年間、大変な状況の中で今私たちが、いるのも事実であります。それで私がどうしてその拉致のことにさっきの話の中で触れなかったのかっていうのは別に意図的なことも何もございませんで、実はこの北が拉致を認めたっていうことが、報道され、それが後日きちっと確認された時点で、実は私は北海道フォーラムをやめようと思いました、正直言って。で、なぜかと言いますと、ややもするとこの拉致問題で、その拉致問題を何て言うんですかね、こう何て言うんですか、日本語で言いますと、拉致問題でこう言われてくることをこう視線をそらすためって言いますかね、はぐらかすために、過去の問題に遡ってこのチェ・ホンチョルは共生連合の問題を一生懸命やってるんではないかと、で現に今でもネット上にはそう書かれてますけども、おそらくそういう形で、言われるとこれは北海道フォーラムの皆さんに、まあ、ご迷惑をかけることになるだろうということで、実は北海道フォーラムから去ろうとしました。でしかしながら、まあ、民団の方たちも含めて多くの日本の方たちにも、いや、チェさんが北の行った拉致に対する怒りを持っているならば、やはり同じように共生連合問題に対するやはりこの怒りも持ちながら、共にやはりその過去に起きたことを正すという意味で、去ることなく やるべきだという激励をいただきながら、実は今日まで、この北海道フォーラムの活動を進めてきました。で、率直に申し上げて、今私が一番残念なのは、その過去の共生連合の問題と、この拉致の問題が、天秤にかけられながら論じられていると いうことがやっぱり一番私は残念に思っています。なぜかというと、60数年前亡くなられた数万人の方たちの命の重さも、その拉致によって犠牲と なられた、方たちの命の重さも、人間の命の重さとしては私は同じだと思うんですね。でこれを60年前だから、いや日本との関係がそういうことがあったので、あの政治状況、国際的な状況を背景にして、起こりざるして起きてしまったんだと、ましてや、犠牲者は少ないじゃないかというような、言い方をしている方たちが一部にいるようでありますけれども、このような形でこの問題が取り扱われていることは、やっぱり私は一番非常にこの残念に思っております。2点目は、残念ながらこの拉致問題というのは政治問題化してしまったんですね。でおそらくこのままいくと100年いっても200年いっても解決しないと思います。私はいわゆる朝鮮側から出してきたものは全て偽物だっていうのが今日本の政府の見解でありますから、本当に第三者の機関を入れて第三者が検証しない限り、おそらくこの政治問題化がどんどんどんどん雪だるま式にこう膨らんでいってるわけですから、このまではおそらく解決しないだろうと。で最終的にはあえて誤解を恐れずにお話しを、私の観光で私チェ・ホンチョル個人の考えでありますけども、政治決着しかないだろうというふうに私は思っています。なぜかと、小泉訪朝の際に、意図的なボタンの掛け違いというのが後に総理になった安倍さんによって行われてしまったわけですね。これが言われている5つの約束というふうに言われているわけでありますけども、でこれが未だに大きくはマスコミにも報じられないまま、ただ、北が拉致をし、犠牲者が生まれ、その後日本に帰ってきたけども、全ての全容が解明されていないと。しかしながら北は引き続き拉致問題は解決済みという言い方をしてしまうと、これ双方非常に政治的な発言だけなんですね。ですからこれを解決する妙案なんていうのは私なんかのが全然こう考え及ばないところでありますけども、やはり私はこの朝鮮連合の問題、60数年前朝鮮半島と日本との間に何があったのかということを解決する過程で、やっぱりこの拉致問題ということも切り離すことなく、お互いにこの東アジアの中に位置する朝鮮と日本との間で過去に生じたことでありますから、やはりこれをやはり共に解決していくというスタンスしかないんではないかと。この拉致問題だけをまさに政治問題として今のように切り離して、まさにこのキャンペーンのような形で進めていく間はこの解決というのはちょっとありえないだろうと。で実は拉致被害者の中の石岡さんという方の、お姉さんとお兄さんが札幌に住んでいらっしゃるんですけども、昨年、憲法9条を守る会の弁護士さんたちの集まりに呼ばれて、まあ、講演をした後に実はその石岡さんのお姉さんがそこに参加をされてました。で私は初めてお会いをして、チェ・ホンチョル個人が頭を下げて、どうなる問題ではありませんけども、せめて私だけでも本当に手を握らせてもらって頭を下げてお詫びを申し上げたいということで伝えたんですけど、でその時やはり石岡さんのお姉さんからも、やはり戦前日本が朝鮮半島に行ったことが未だにこの解明もされないまま来ている中で、非常にこの拉致問題も複雑な問題化されていると、やはり再びこのほころびをほぐすには、原点に立ち返ってお互いが認めるところは認め、やるべきことはやるというところからやはりスタートすべきではないのかなというのは、そのような発言をなさっておりましたけども、いずれにしろ、まあ、私がこの短い時間の中で何を語ってもなかなかこの拉致問題、ご理解もいただけないと思いますけども、私は率直に、まあ、拉致問題に関してはそのように思っております。
よろしいですか、三浦さん。
いいですか、
他に
浮島丸はですね、私もあの専門家ではなくて、あの詳細について分かっているわけではないんですけども、青森県を出港して、いわゆる朝鮮に引き上げる同胞たちを乗せて、青森の大港ですかね、出港して、舞鶴に立ち寄って、再度数名を乗せて、朝鮮に向けようとしていた船が、まあ、舞鶴港内で爆沈するわけですね。でこれがその当時米軍により敷設されていた 機雷に触れて、爆地に立つ説もありますし、いやそうではなくて、日本側があの船を爆地にさせる、理由があったんだと、いろんな資料がそのままもその船に積まされてたといういろんな説があります。それで私も実はこの福島丸事件というのはそういう今お話したようなその客観的なお話しか聞いてこなかったんですけども、今稚内の牧師さんで青森から来られた牧師さんいらっしゃいまして、この方が青森でずっとこの福島丸の研究をなさっていた方です。でその牧師さんからもかなり具体的なお話を聞かせてはいただいたんですけども、今お話をした限りで、あとは伝聞ですので、なかなかこう皆さんの前で、こういうことらしいということもお伝えするだけの材料はないんでありますけれども、いずれにしろ、そこで亡くなられた方たちのご遺骨と言われているものが、東京目黒の祐天寺に安置されていて、でそこに軍人軍属の方たちが安置されているわけですね。で実は、3年前の2005年の12月にこの祐天寺で民間が行った慰霊祭がありました。で韓国から福島丸の犠牲者の遺族の代表の方がここに参列されて、あと北から軍人軍属で亡くなられた方のご遺族が来る予定でありましたけれども、当時すでにもう制裁が発動されておりましたので、本人のみの入国は認めると、随行人の入国は認めないということになりまして、北京まで来ていたんですけども、結局、海外にも初めて出るようなご高齢の方ですから、自分たちだけで日本には行けないということで、実質的な入国状況者だったわけですけども、でここで、その合同慰霊祭を持った時に、厚生労働省の若い職員が、納骨の中からその3つの骨箱を持って、韓国のご遺族に直接お渡しをし、あと2人、北から来れなかったご遺族は、北京にあります朝鮮大使館からファックスで送ってこられた委任状に基づいて、在日の人間が、委任をされた遺族として、ご遺骨を受けたわけですけども、中を確認しようとして、開けようとした際、厚生労働省職員が開けちゃダメですと、その遺族に、ご遺骨に失礼ではないですかという発言をこの厚生労働省の若い職員がしたんですけど、韓国から遺族は、いや私の父親の遺骨だからと、あと委任された二人も、いやきちっと委任状があるじゃないかと、遺骨確認まで委任されてるんだから開けるんだと言って開けたところが遺骨は入っておりませんでした。紙切れだけだったんですね。でさっきその祐天寺の遺骨返還のことについてもちょっとお話をしましたけども、多くの犠牲となられた日本の軍人さんも遺骨が収集された例はそう多くはないと思うんですね。戦地の石であったり本人の遺品であったり、それをまさにこう遺骨として、返還もされていると思うんですけども、ですから私は今回の遺骨返還なるものをその遺骨という表現で返還を祐天寺がしたわけですけども、でそうではなく、やはり遺品なら遺品だと、その事実のままに伝えるべきではなかったのかなと。で、人骨としての遺骨が101体の中で果たして何体あったんだろうかと。でどうも韓国のマスコミが、今月あたりからこの101体の犠牲者の遺族のところを回りながら、実際何が返ってきたんですかという取材を始めているようなんですけどもね。これはまた遺族にとって大変辛い話でありますし、いろいろな経緯の中で、ご遺族も遺骨として受け取ることを承諾して、日本までいらしたわけですから。ですから、そういう後からマスコミが取材をして、その事実は何なんだというような追っかけ報道ではなくて、やはり遺骨の返還を取り組む際に、両国政府が、残念ながら遺骨は収集されずに遺品として、何人があるんだとかっていう、そういうその事実通りにですね、やっぱり発表をするべきではないのかなということも今回の祐天寺のことでちょっと感じました。直接的なことになってませんけども、
皆さんからのご意見まだお聞きしたいところなんですが、約束の時間になりましたので、これで終わらせていただきます。 なお、チェさんにはもう少し残っていただきますので、まだお聞きになりたいことあれば、この集会の後、どうぞ残ってお聞きください。チェさん、今日はどうもありがとうございました。遺族のチェ・ホンチョルさんの遺族が2年前にこちらに来たときに、国や企業の責任を問いたいということで、遺骨をそのまま持ち帰らずに置いていったわけであります。その国も責任を取ろうとしない、企業も責任を取ろうとしない、国や企業を支えているのは私たちここに住む市民であります。でありますので、国や企業が責任を取らないんであれば、少なくともここに住む市民として、いくばっかの責任を取りたいという思いでいっぱいであります。謝罪は言葉ではないという話もありました。でも逆説的に言うと、謝罪こそ言葉であろうと思います。本当の言葉であろうと思います。虚言で口先だけで言うんであれば何ぼでも言える。それを今まで日本政府は続けてきたのではないでしょうか。本当の謝罪があればこそ行動も通じて、そして、相手に伝わる言葉が出てくるのではないでしょうか。この私たちがやっている行動、遺骨返還がついに実現しますけれども、これも戦後保障、戦後責任の一つをどうにかちょっとだけでも、果たすことができたのかなっていう思いであります。チェ・ホンチョルさんのお話にもありましたけれども、こういう私たちの行動を通じて、共に目を見開き、和解と平和を築き、この東アジアに和解と平和の歴史がこれから未来の子どもたちにもつなげていければと、そういうふうに私は思います。さて、先ほども申しましたけれども、これからの行動に対して皆さんご協力お願いいたします。来週は高照寺で1時半から、遺骨返還式があります。それから23日土曜日には、長四六さんの弟さん、長三六さんご夫妻が来て、遺骨を、新しい遺骨箱に移し替える儀式を行います。4時からです。同じ高照寺です。それから24日には札幌での合同法要、これも手厚くお送りするということで、多くの方のご参列を希望します。先ほど、バスに乗る名簿を回しましたけれども、出口にも置いておきますので、ぜひ参加希望の方よろしくお願いいたします。なお、朝鮮人の遺骨がお返しするということの結論がこう目に見えてまいりましたけれども、室蘭には中国人の遺骨がまだ地理別の上皇寺に6体あります。これも9体ございます。これも、私たち市民として、返還することをしていかなければならないなと、それはいつか遠くないうちにやっていかなければならないと思っております。そのことも皆さん心の中に留めておいていただきたいと思います。なお、これで終わりますけれども、世話人の方、ちょっと打ち合わせがございますので、この場で残っていただきたいと思います。それから、ちょっと気になる NHK の放送ですけれども、今日ではなく明日6時半からのエブリデイ日高である矢に聞いております。明日は、旗日でないということで、今日明日ではなく、後日放送されるようであります。それでは、せっかくの休日のところ、たくさんの方集まっていただきました。いろいろお願い事ありますが、これ、テレビにも映ってました、殿平さん、先日も講演いただきました、殿平さんたちの、若者たちの東アジア宣伝、東アジア宣言、朱鞠内に集う日韓在日アイヌという本が、鴨川出版から出ておりまして、1300円で、プラスアルファの方はどうなんでしょう。それだけで。 いいそうです。ぜひお買い求めお願いいたします。入り口で置いてあります。それではこれで終わらせていただきます。皆さんどうもご苦労さんでした。ありがとうございました。